書を朗読します。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。
今朝のメッセージはキリストの涙と題しまして、中島牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先ほどの土屋兄弟の慰めにした賛美も大変感謝します。皆さんそれぞれ経験をしてこられたと思いますけれども、聖歌賛美歌を聞かれるとそういう時の経験が蘇ってきて、慰められたりすることが多いんじゃないかなと思います。さて今日はキリストの涙という題でメッセージをしたいと思いますが、幼い時、小学生にも上がらなかった時でありますけれども、友達のお母さんが私に干し芋をくれたんですね。当時物がなかった時代で、干し芋っていうのはすっごく甘くて美味しかったんですね。でたくさんもらいまして、私の大変親しかったすぐ上の兄にちょっと分けてあげたいと思ってですね、一目散に走って帰ったんです。でそれは良かったんですけれども、その干し芋全部溝に落としてしまったんです。でもう帰り道はですね、涙が出てしょうがなかったんですね。またある時は、散髪は嫌だとこう言ってたのに、兄たちがお前も丸坊主にしろとこういうことで兄弟寄ってたかってですね、家の痛いバリカンをですね持ってきてチョキチョキチョキチョキやったんですね。痛いのを我慢しながら、それだけでも涙が出そうなんですけども、丸坊主が一応完成しまして、見て鏡見たら兄たちがどっと笑ったんですね。でまたうわーっと泣いたのを思い出します。また小学校の2年生ぐらいにですね、自転車がやっと乗れるようになったんですが、ちょっと無理をしまして、大人の自転車は足も届かないのに乗りました。ところが案の定こけてしまったんですね。でこけてしまって、そのハンドルがですね、私のお腹をガーンと打ちつけたんです。で息ができなくなってしまったんです。でそれでもまた帰りは涙を流してですね、ということで私が思い起こす涙というのはあんまり素晴らしい涙はないんですね。悔しい涙であったり怒りの涙であったりする、あまり良い印象を持ってはいないんですけれども、今日ここでイエス・キリストがエルサレム最後の週をお迎えになる、そのエルサレム入場してから都をご覧になって泣かれたと書いてあります。この泣くという言葉は、激しく泣く、号泣するという言葉です。一体それはどんな涙の意味があるんでしょうか。そしてそれは私たちとも関わることになる涙にもなるわけです。そこでこのイエス・キリストの泣かれたというところからメッセージを取り継ぎたいと以外に思います。では一言お祈りをしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。天の地なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する方々とこうして第一礼拝に導かれまして、あなたの御言葉を今は聞こうとしています。それぞれ歩みの中にさまざまな人生を歩んでいらっしゃるお一人お一人を思いますが、どうぞ神様が今日示されているこの御言葉を通してあなたの語りかけを聞かれることができますように、御言葉によって養われ強められて生きていく道をお知りになることができますように、語りますしもべよ、お気になる方々に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アメン。さて最初にこのキリストが泣かれた理由というものをお話しておきたいと思うんですね。 都エルサレムが大変美しい、大体700メートルぐらい、生駒山の上に都があるような、そんな状態ですね。その都をこういろんな坂を通りながら、眼前にこう都が見えてくる、その景色の美しさに感動した涙ではないんですね。42節以降に言われた言葉が出てきます。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。それはユダヤ民族がですね、救い主を拒む固くなさ、そしてその固くなさのゆえに悲惨な歴史をたどっていくことになる、そのことを思っての深い悲しみだったんですね。イエス様がこの世においでになったのは、人間の最大の不幸の原因である罪と、それから死というものに解決の道を与えるためにおいでになりました。ところが、特に直接的にはイスラエルの民は、そのことを旧約聖書で予言されていて知っているはずなのに、そのイエス・キリストを拒んだんです。拒むだけではなくて、キリストを十字架にひどい仕打ちをさせて、貼り付けにしてしまうんですね。全くキリストを救い主と認めなかったわけです。この救いの道を拒むことに対する深い悲しみ、ご自分が痛い目に遭うというようなことではなくて、この救いの道を全人類に与えようとしている、この救いを拒むということに対する、そして拒むことにおけるところの悲惨な歴史をたどっていくということに対する深い悲しみだったんですね。ユダヤ人というのは、小さな国の、まあ人間の数からしても人口もそんなにたくさんな国ではないです。しかしユダヤ人ほどある意味では優秀な民族はいないと思いますね。ノーベル賞のずっと歴代を見ますと、大体3人のうち1人はユダヤ人と言われています。また今の現代の社会、世界を動かしている情報産業 IBM にしても、あるいはエネルギーの石油のシェル石油にしても、あるいはロックフェラー財団にしても、多くはユダヤ人財閥、ユダヤ系列の企業が世界を支配しているというのは言えるわけですね。またユダヤ人というのは、しかしまた困った民族、小さな紛争を大きくして世界を動かしてしまうという、そういう民族なんですね。で、旧約聖書に、まあ、開けませんけれども、このユダヤ人にタッチをすると自分の手がこう痛むというようなことが書いてある。だからアメリカがいらおうと、ロシアがいらおうと、ドイツがいらおうと、大概解決していかないんですよね。それほどユダヤ人というのは特殊な民族。しかし最大の汚点は救い主を拒むということなんですね。で、このことに対する嘆きということが、イエス様をして激しく涙を流させる経験になっていったわけです。で、このことから私たちが今日学ぶべきことは何であるかということを見ておきたいと思うんですね。まあいつもの3つお話をしたいと思いますが、それはまず第一に、世界の歴史と私たちの人生を見通すことのできるお方、それがイエス・キリストだということです。ここにもイエス・キリストが語られた予告というか、ユダヤ人の予告について書いてありますが、21章にももう少し出てきますので、そこを開けていただきますか。21章の20節から24節まで、ルカの福音書の21章の20節から24節、イエス様の言葉なんですが、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、 その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは幼児に踏み荒らされます。イエス様がおられた時代は紀元30年あたりと言われています。そしてイエス様が予告された出来事が起こる、エルサレムが軍隊に囲まれる時が実際にあるわけです。皆さんはユダヤの歴史をあまりご存じないかもわかりませんが、紀元80年、つまりイエス様から40年後です。紀元70年にローマの将軍タイタスという人がユダヤを攻め落とすんですね。それは大変な、危機であって国が崩壊することになります。で、今もエルサレムのところに郊外にマサダの丘というのがありますが、そのマサダの丘はまさにユダヤ人たちが最後の戦術を得られて、いわゆる飢餓作戦にローマから打って出られるんですね。食べ物がなくなるように、こういう丘ですから平坦な土地ですね。そこのところにユダヤ人たちが全部追いやられてしまうんです。そして敵に囲まれた彼らは食べ物がなくて何をしていったかというと、人肉食いをやるんですね。ユダヤ人が一番最初に人肉食いをする、これが旧約聖書の新明記にも予言されてはいるんですが、いずれにいたしましてもそのようなことをやってしまうんです。そして大変な危機でエルサレムの神殿は崩壊し、そしてユダヤ人たちはそのことから国を失って、あらゆる国に捕虜となって、まさにこの21章の24節にあるように、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。私たちは今21世紀に生きているわけですが、1945年に第二次世界大戦が終わったということを知っていると思います。ユダヤ人たちはその時代にどこにいましたか？パレスチナにいましたか？いいえ、そうではなかった。彼らは国を失っていました。ドイツにいました。ポーランドにいました。アメリカにいました。ロシアにいました。世界のいろんな国に彼らは散らされていたんです。捕虜となって連れて行かれたんです。そして最大の悲劇は、あのドイツのナチ。ヒットラーによってガス室に300人とも400人とも500人万人とも、600万人とも言われるところの人々がガス室で殺されたということが歴史の事実として載ってますね。なぜそんなことが起こったんですか？なぜユダヤ人たちはそんな国に散らされていったんですか？つまり紀元70年から1945年に至るまで1875年間のユダヤ民族に起こるであろう悲劇というものをイエス様は深く見通しておられたんです。それは大変な悲しみであり、また虐殺が起こり、迫害が起こり、痛めつけられ、疎んじられ、また苦しみを受けた民族の歴史だったんですね。そのことを思うときに、イエス様はハラハラと涙を流されたんです。我々人間は悪をもわからない身ですね。誰もわからない。しかしイエス様は、一つの民族の20世紀近い歴史をずーっと見ることができたんです。だから単なる聖人とか単なる超人とかいうことでは到底理解できない洞察を持っていらっしゃいます。そういうことを思うときに、まさにこのお方こそ神ご自身、神の一人子であるということを、まさに歴史事実が証明しているんじゃないでしょうか。だから歴史家のトインビーという人は、ユダヤ民族の歴史を見れば神の存在がわかると言って言い切っています。 かにユダヤ人たちがどのような歩みをしてきたか、そしてそれがはっきりとこと細かく記されている事実を思うときに、まさにイエス・キリストがそのような未来の悲劇を見抜いていらっしゃるお方であるということを思うときに、我々はイエス様というお方がどのようなお方であるかということをおのずと結論が出てくるんじゃないでしょうか。でそれは同時に私たちの70年か80年か高々長くても100年の人生を見通すということは当然おできになるわけです。一体私はどんな人生を歩むか、あるいは喜びもあるだろうけれども悲しみもある、いや今まさに辛いところを通ってるんだという方もいらっしゃるでしょう。しかしイエス・キリストというお方は聖書の中でたとえ私たちがどのような悲劇を今経験しているとしても、それを万事を益に変えることができる方であるということを私たちは知ることができるんですね。ヨセフという人が旧約聖書の創世記ではありますけれども、大変兄たちから痛めつけられ、やがて大きな人生の悲劇を経験しますが、やがて不思議な人生の運命の導きの中でエジプトの大臣にまでなる。そのことを知った兄たちは復讐をされるのではないかと恐れるんですが、その時に言い放ったヨセフの言葉が載っていますね。あなた方は、つまり兄たちは、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことの計らいとなさりました。神は良いことの計らいとなさいましたって言うんですね。ですから私はよく皆さんのお話をお聞きして、大変な苦労、大変な悲劇、大変な悲しみ、苦難、試練、そういうものをお聞きするときに私も心痛くなる。でも最後に一言お伝えできることは、苦難を経験しているあなたではあるけれども、それがあなたが経験する全人生ではありませんよとやっぱり申し上げることはできると思うんですね。今苦難の経験をしていたとしても、それがあなたの人生の全てではない。神は必ずある目的を持ってその苦難を益に変えられる、そういう神がいらっしゃるんだ。あなたの全人生を見通して、しかも益に変えられる神がいらっしゃるんだ。だからユダヤ人のその、先ほど言いましたようにガス室に放り込まれていくような、あのアウシュビッツのですね悲劇の中にあったときに、敬虔なユダヤ人たちは神に感謝したって言うんですよ。もう一度改めてキリストを拒み、そして一つ一つ悔い改めをしていったときに、ひょっとして我々の先祖が拒んできたあのイエスというお方こそ救い主ではないのかと。当然新約聖書だって彼らは読むことができたわけです。そうするとルカの福音書を読む、一つ一つを読んでいくと、まさにキリストが大泣きに泣かれた、そして自らはその対象になっている、そして今歴史の事実の中に私たちはドイツ人から迫害を受けている、捕虜となっている、そういう時を今経験している、まさに私たちはそのような神の言葉の事実ということを考えた時に、このイエス・キリストこそ救い主ではないのか。そして御言葉は先ほどお読みしたように、用心の時の終わるまでエルサレムは用心に踏み荒らされます。つまり用心の時が終わったらエルサレムは解放されるということです。まあ難しいことはあまり言うつもりはありませんが、用心の時というのはユダヤ人たちがイエス・キリストを拒んだことによって、あらゆる世界の人々、つまりユダヤ人からすれば異邦人に福音が述べ伝えられる時なんです。今は時代的に言えばそういう異邦人の時があって、世界中に福音が述べ伝えられているわけです。しかしこれがやがて全世界に満ち満ちた時に、やがて異邦人の時も終わる時がある。そしてエルサレムは解放される時がある。そういう大きな大きな歴史の流れを知った時に、ユダヤ人たちも神の御手の中で動いているということで感謝したというんですよ。聖書ってすっごい書物ですよ。こんな書物はないです。そしてこんな見通していらっしゃるイエス・キリストという方は、単なるお釈迦さんや 孔子屋という三大聖人の一人なんていうのは到底比べ称することはできないお方なんだということをやはり知ることができるんじゃないでしょうか。世界の歴史と私たちの人生を見通し、救いに導かれるイエス・キリストこそ救い主だということです。これが第一点です。第二点は、キリストこそ人には癒し得ない悲しみを癒すことがおできになるお方だということです。皆さん、聖書の中で、この分厚い聖書の中でですね、一番短い一節というのがありますが、何かご存知ですか？節というのは大きな数字の章があって、その中に細かい1、2、3、4という、これが節ですね。その一節で一番短い箇所がある。それは、まあ、ヨハネの福音書の11章の35節に、イエスは涙を流された。言語で言えば、イエス、泣かれたということですね。日本語では、イエスは涙を流されたという3つの言葉で合成されていますが、言語では2つです。しかし、イエスは泣かれたという言葉の中に、最も深いキリストというお方が、どのようなお方であるかを知ることができるんじゃないでしょうか。昔の歌に、落ちぶれて、袖に涙のかかるとき、人の心の奥ぞ知らるるという歌があります。この歌を作られた人は、自ら落ちぶれた人生を歩むときに、袖に涙のかかる、そのような悲しみのときに、人の心の奥ぞ知らるる。どんな奥を知られたんですかね。冷たいなということでしょうか。あったかいなということだったんでしょうか。あるいはどちらもだったんでしょうか。実際人はどんなに近い夫婦であってもですね、悲しみを癒し得ないものを持っていると思いますね。育った環境が違います。性格が違います。一緒には住んではいても自分の深い悲しみを本当の意味では分かってもらえないという面をどこか持っているんじゃないでしょうか。どんなに愛し合っている夫婦でもそういう面は存在すると思います。そういうことを知ったときに、やっぱり孤独になるんでしょう。寂しいなと思うんでしょう。分かってもらえないなっていう気持ちが出てくるわけです。そういうときに、イエスは涙を流されたという言葉、またイエス様が直接おっしゃったマタイ伝の5章の4節3条の推訓の中で、悲しむ者は幸いである。彼らは慰められるであろう。悲しんでいる人は幸いだとおっしゃったの。慰めを経験するからだ。もし皆さんがやっぱり孤独だな、本当に自分はこの悲しみを理解してもらえない、そういう思いを持っていたら、イエス・キリストのところに行っていただきたい。イエス様こそあなたの悲しみを癒すことができるお方なんです。イエスはユダヤ民族の起こる一つ一つ、そしてその中に妊婦がいる、あるいはまた老人がいる、幼子がいる、虐殺がある、そういう一つ一つのことを深く思うときに、どんなに心痛められたか、またどんなに個人の悲しみを我がことに思われたかと思いますね。イエス・キリストこそあなたの悲しみを癒すお方だということです。さて、第三にお話をして終わりたいと思いますが、このイエス様のお心を思うときに、泣く者と共に泣きなさいということだと思うんですよ。ちょっと聖書を開けてみたいと思いますが、ローマ人への手紙の12章の15節、開けていただけますか。ローマ人への手紙の12章の15節、309ページですね。第3版ですと309ページ、第2版ですと283ページになるでしょうか。ローマ12章の15節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。ここに私たちがあるべき姿というものを教えています。喜ぶ者と一緒に喜んでいく人、 泣く者と一緒に泣いていく人、そういう人になりなさいって言うんですね。私たちは生来ですね、被害者意識の方が強いです。だから自分が悲しいこととか辛いこととか苦しいことということに関してはすぐに涙もろくなる、そういう傾向を持っています。放っておけば被害者意識がどんどんどんどん強くなって、なんて私はかわいそう、なんて私は悲劇の主人公、こういう意識を持っていくんですね。もちろんその悲しみというものは大きいもの だとは思います。でも本来人間はもっと高い価値を与えられている存在なんですよ。自分の悲劇を悲しんだり苦しんだりしているだけではなくて、もっと人を慰め励ますことができる存在、励ますことができる価値を神から与えられている。そうでなければ喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという言葉は存在しないんです。本来私たちはもっと高いセルフイメージを持って生きることができるようになっていけるんですね。こういう立場を私たちは与えられているのだということを覚えていただきたいんです。神様によって慰めを経験する。するとその慰めをもって人を慰め励ますことができる。そういう人に変えられていく。そう考えていくと、今置かれている持ち場、立場ということをもう一度考え直す必要があると思うんですね。確かにあなた自身は辛いところを経験なさっているかもわからないけれども、あなた自身がそういう被害者意識の中で見ていくのではなくて、この中で私が人を慰め励ましていくことができる価値と力を与えられている存在ではないのかということなんです。もう一箇所だけ開けておきたいと思います。第二コリントというところの一章ですね。もう少し後ろ、ローマの手紙の後ろは第一コリント、そのすぐ後に第二コリントというところがありますが、一章を挙げていただけますか。第三版は345ページ、第二版は315ページですね。6節をご覧いただけますか。一章の6節。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。このように聖書は語っているんですね。どうぞ愛するお一人お一人が、そういう神様から尊い特権、高い価値を置かれている存在だということに、セルフイメージを高めていただきたいと思うんです。慰められたり、励まされたりするだけではなくて、あなた自身が慰めを与えることができる。励ましを与えることができる。叱責とか、忠告とかではなくて、励ましを与える存在になるということなんです。最後に、ちょっと古い、12世紀に活躍をしたフランシスという人の祈りをお読みしたいと思います。この人はイタリアのアッシジというところで富豪の商人の家庭に生まれました。贅沢三昧の生活をしておりましたが、ある時病気をします。そしてその病気のゆえに目を患う病気を経験するんですね。そして苦悩の中で彼は聖書に出会い、イエス・キリストに出会うんです。そしてイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。そして大富豪の家庭に育ちましたけれども、彼は富を捨て、名誉を捨て、誉れを捨てて、一回の何にもないものになって、人々に伝道していくようになりました。非常な大きな愛と伝道の力を持って、このフランシスを慕って多くの人々が集まりました。そして、まあカトリックでは、非常にその中でもユニークな伝道を良くする団体、フランシスコ会というのがありますけれども、このフランシスコ会というのは、このフランシスから取られた名前になるわけです。フランシスという人の逸話だけ、詩を読む前にお話をしますと、当時、イノセント3世というローマ法の最大の、土地を持ち、富を持ち、 権力に満ち溢れた、本当は法王がそんなこともやる必要はないわけですけれども、そんな権力を持っていた人がいました。で、イノセント3世はフランシスに大変興味を持ちました。というのも、自らと生き方、全然違う生き方の中で多くの人々がしたい、そこに愛の都というか愛の教会が生まれている、そういう姿を見たときに、イノセント3世は彼を呼びたいと思ったんですね。法王の宮殿に招かれました。見たところ粗末なんです。そしてイノセント3世はフランシスにこう言うんですね。フランシス、そちは使徒の働きの言葉を知っておるな。何でしょうか。ペテロは、金銀は私にはない、そう言ったけれども、今や教会は神の祝福を受けて金銀はないなどということはできない、知っておろう、こう言うんですね。なフランシスは、法王様、その通りでございます、しかしその次の御言葉を言うこともできなくなりました。よく知っている人はご存知でしょう。ペテロはこう言ったんです。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのキリストの名によって言う、立ちなさいって言って、40余りの男がそこで奇跡が起こって立ち上がることが聖書に載っている。それを言うことができなくなりましたっていう痛烈な皮肉ですね。それほどの人だ、権力を恐れない、また誠の神の言葉を信じて生きるときに神の力が注がれていく。生半可に生きていると力も経験しないかもわからないけれども、神の言葉を本気で信じるならば力が出てくる。で、そのフランシスの祈り、主よ、私をあなたの平安の器にしてください。憎しみのあるところに愛をもたらすことができますように、罪のあるところに許しをもたらすことができますように、乱れのあるところに一致をもたらすことができますように、疑いのあるところに信仰をもたらすことができますように、過ちのあるところに真実をもたらすことができますように、絶望のあるところに希望をもたらすことができますように、悲しみのあるところに喜びをもたらすことができますように、ああ主よ、人に慰められるよりは人を慰め、人に理解されるよりは人を理解し、人に愛されるよりは人を愛するものとならせてください。なぜなら、与えるものは与えられ、自らを捨てるものは自らを見出し、許すものは許され、死ぬものはよみがえって永遠の命を得るからです。少しでもこう近づきたいと思いますね。お許しでお願いします。天の地なる神様、今日御言葉を通してイエス様がエルサレムをご覧になったときに深い悲しみ、慟哭、そういう中でイスラエルの民を見ていらっしゃいました。2000年近くに及ぶところのユダヤ民族の悲しみや悲劇や苦しみを思うときに、イエス様の心は締め付けられて涙を流された、そのことを思います。同時に私どもの人生もさまざまなことが起こりますが、神にあっては万事を益に変えられる、そういう姿のあることを思わされます。どうぞ主よ、今が全てではない、また安穏としている人生もそれが全てでもない、どうぞ神様を恐れ敬い、あなたご自身を見上げて生きるところの幸いを知ることができますように。私どもは喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しみなさい、泣きなさいという御言葉を思わされます。放っておきますと、生来私どもは罪の性質のゆえに自己中心的になり、理解されるように理解されることを求め、慰められることを求め、自分が中心でなければ気が済まないような、そんな生き方をしがちですけれども、主よ、もう一度あなたの御前に御心は、私どもが慰められるよりも慰め、また理解されるよりも理解し、またそこにあなたの愛と希望を伝えていくものになることができる尊い価値と特権と力が与えられている存在であることを覚えます。どうぞ今日集われたお一人お一人、設立の中にこの礼拝においでになっていらっしゃることを思いますが、どうか御言葉を聞かれたお一人お一人から、その人生が始まりますように、主が祝福をしてくださるようにお願いします。 それぞれの悲しみや痛みがありましょう。主ご自身がどうか深い慰めをもって語りかけ、またお取り扱いをくださり、またそうすることを通して人々をも慰め励ます存在へと変えられていくことができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。